三原市議会だより、あなたと議会を結ぶ三原市議会だより、令和2、2020年11月1日ボリューム62、三原市社会福祉協議会政策。表紙、あなたと議会を結ぶ三原市議会だより、令和2、2020年11月1日ボリューム62。写真説明。唐川神社の大銀杏、撮影者は清正健一さん。唐川神社の境内にそそり立つ御神木の大銀杏が黄色く色づき始めています。写真説明終わり。三原市議会ホームページ http://www.city.mihara.hiroshima.jp/site/gikai/。 表紙終わり。目次。今号の目次。主な内容。新たに議員が就任ほか、2ページ。一般質問、13名の議員が質問、3ページから9ページ。常任委員会報告、10ページから11ページ。特別委員会、議員全員協議会の概要、12ページ。常任委員会の政策提言、抜粋、13ページ。議決結果、次回定例会予定、14ページ。編集委員のつぶやきほか、15ページ。我が町に望む夢、16ページ。目次、終わり。新たに議員が就任されました。8月9日の市議会議員補欠選挙があり、隅田誠さんが当選されました。所属委員会名、財務総務委員会、議会広報広聴委員会広報部会、駅前東館跡地活用調査特別委員会、平成30年7月豪雨災害調査特別委員会、令和2年9月定例会の概要。第8回定例会は9月8日から9月30日までの23日間で開催し、16億1855万円の一般会計補正予算第7号ほか18議案を審議しました。補正予算特別委員会、概要と質疑の抜粋。主なものは、一般会計では国から新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の内示を受けたことにより、感染拡大防止や新しい生活様式への転換、地域経済の支援などを実施するため11億9080万円を追加するもの。本年7月5日から15日までの豪雨で被災した農地や道路等を復旧するため1億900万円を追加するもの。公安事業特別会計では平成31年度の決算剰余金について県への納付及び一般会計への繰り出しを行うため、並びに内港西公園に椅子テーブル等を設置し、新しい生活様式を取り入れた飲食スペースを整備するため2939万7000円を追加するもの等です。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金について。問い、救急搬送業務における新型コロナウイルス対策として購入するウイルスを不活性化させるオゾン除染装置7台と搬送用ストレッチャーに取り付ける カプセル式のアイソレーター2台はどこに配備するのか。答え、臨時交付金を財源として購入するオゾン除染装置については、三原消防管内にある9台の救急車のうち北部分所2台を除く7台に配備し、アイソレーター2台については本所に配備し運用するものである。問い、新型コロナウイルス感染症の疑いが低い患者をアイソレーターを配備していない救急車で搬送する場合の感染対策をどのように考えているのか。答え、新型コロナウイルスに感染しているかどうかは患者本人からの聞き取りやその聞き取り内容をもとにした保健所への相談によって総合的に判断しているが、感染の疑いが低い交通事故などの搬送業務においてもマスク、ゴーグル、手袋、ガウンを着用することで日常的に感染防止に努めている。問い、ICT デジタル専門人材活用事業について新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的としたテレワーク環境の構築にあたり、 ICT デジタル専門人材にはどのような知見を求めようとしているのか。答え、テレワークにおいては外部から市役所のネットワークにアクセスするためセキュリティ対策が最重要である。 ICT デジタル専門人材から得られる知見については、機器類やシステムを整備するハード面に加え、職員をテレワークに順応させるために必要な意識改革などのソフト面においても活用できると考えている。問い、テレワークの導入にあたっては、職員が自宅から市役所のネットワークにアクセスするため、行政側のみならず自宅にいる職員側のセキュリティ対策も課題であるが、どのような対策を講じるのか。答え、職員が自宅で使用するパソコンを本体内にデータを保存できない仕組みの新クライアント端末にするなどのセキュリティ対策を講じたい。内向西公園について。問い、内向西公園内に飲食用の椅子やテーブル等を設置することにあたって、どのようなニーズを把握しているのか。また飲食に伴うゴミの発生も想定されるが、清掃業務による新たな費用負担は生じないのか。答え、内向西公園に設置しているベンチでは現在も飲食をされる市民の姿が見られること、また周辺の飲食店からも椅子やテーブルの設置希望があることから、ある程度のニーズはあると捉えている。また清掃業務については、既存の清掃業務委託契約の範囲内で対応できることから、新たな費用負担は生じない。採決の結果、全員一致、提案理由を了とし、各案は原案通り可決した。令和2年9月定例会一般質問。市政を問う。定例会では9月15日16日に一般質問が行われ、13人の議員が質問に立ちました。その主な内容を紙面の都合上、1人2項目以内に要約して掲載しました。発言内容は、発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は、三原市ホームページで閲覧できますのでご覧ください。公表までには、議会終了後、おおむね3ヶ月を要します。ホームページアドレス、https://www.city.mihara.himsh.ma.jp から市議会から三原市議会会議録検索、または議会映像ライブラリー。 寺田元子議員。参拝処分場について。問い。 JAB 協同組合が進める参拝処分場の建設には4万2000名の反対署名が提出されたにもかかわらず、県が4月に許可を下ろし工事が開始された。本郷町内会、連合会など関係8団体から岡田市長に対し、水質検査の実施や水源保全条例の制定などの要望書が提出されたが、どう答えるのか。答え。要望書のうち調整池2箇所と井戸2箇所の水質検査については事業者が行うべきと考えるが、市としてできることを検討する。水源保全条例については慎重な検討が必要だと考えている。問い。本市議会は2年前に水源の安全性を堅持することを求める決議を採択している。市長はこの決議を受け、先進自治体に学んで条例を制定すべきではないか。答え。水源保全条例については内容や範囲が多岐にわたり、多くの事業活動や生活、農業に大きな影響を与えることから、今後も検討していく。問い。市民の命に関わる水の安全性の確保のためには、職員の熱意や市長のやる気だけではできず、そのための条例、規則、要項が必要ではないか。答え。今回の参拝処分場は市として大きな課題だ。きれいな水、自然環境、生活の安心安全は三原市の財産だ。水質検査については前向きに検討したい。水源保全条例については今後も検討していきたい。松浜二校区の埋め立て中止を。問い。松浜二校区の利用目的が当初の市営住宅や住宅移転の用地確保から、現在では交流構成施設と防災公園になっており、本市の負担額は8億円だ。今の時代に即していない二校区の埋め立ては中止を決断し、高潮対策こそ急ぐべきではないか。答え。埋め立て目的は3点ある。1点目は防災であり、防災緑地を作ることで高潮対策になる。2点目はプレジャーボートの係留保管施設の整備だ。3点目は交流構成施設を設けることで観光や地域の振興を図ることだ。写真。三原市負担8億円の松浜二校区埋め立て事業の場所。写真終わり。この他の質問事項。少人数学級の実現を。特別教室や体育館へエアコンの設置を。遠田洋一議員。市長の所信表明から。情報公開の徹底について。問い。情報公開の徹底について全市政における例を挙げる。不燃物処理工場の入札時の疑惑で、入札業者の一社から当日になって審査結果の公表方法を変えたと申し入れがあり、入札の信頼性が損なわれた。私は議員として調査をしたかったが、議事録も録音も存在しなかった。議会の場で追及すれば、入札結果自体が議事録だと開き直られた。先例から提案したいのは、情報公開の徹底はもちろん、入札制度設計も含め、記録を残すルール、疑念を持たれない制度を踏まえて情報公開を考えてほしい。万が一疑念を持たれても正しさを証明できる制度化をしてはどうか。答え。情報公開の徹底については開かれた市政を実現するために不可欠であり、情報公開によって市政運営の透明性を確保する。 情報公開によって市政運営の透明性を確保する。市民が不信感を抱くことのないよう、入札制度の透明性・公平性はもちろん、市政の理解と信頼を深め制度設計に努める。産業廃棄物最終処分場について。問い。建設工事を行っている業者が多くのトラブルを起こしている。 1. 田んぼに土砂が流れ込んだ。 2. 工事看板を設置しなかった。 3. 民地に勝手に杭を打った。 4. 指導を着手届なく工事を行った。 5. 指導を地元に説明なく警察に届けなく勝手に通行止めにした。これだけではなく、多くの問題を次々と発生させ、住民は強い不安と怒りを持っている。違反行為に対し口頭ではなく書面で厳しい指導をするのはもちろん、窓口の一本化をすべきではないか。答え。トラブルについては、今まで担当部署が個別に指導を行い改善してきた。住民の不安については県と連携して取り組む。窓口一本化については生活環境課とする。問い。県と市の連絡会議設置、住民と週1回の状況確認打ち合わせ、予告なしの業者への立ち入り等を求めてはどうか。答え。連絡会議等の設置は関係機関と協議の上実施する。写真。届けでなく通行止めにされた指導。写真終わり。佐々木武子議員。教育の先進地域へ向けた取り組みについて。問い。現状把握と教育力について問う。答え。学力定着状況、運動能力の現状値は小学校中学校とも全国平均を上回っている。教育力向上のために ICT を活用できる環境を加速させることとした。問い。国のギガスクール構想に基づく整備と学びの環境の充実について問う。答え。大型定時装置の導入、すべての児童・生徒用の端末を小学校・中学校に配置し、高速校内LAN工事の整備を完了した学校から授業での活用を開始する。10月中旬以降、教員にも1人1台の学習者用端末を貸与し、教員自身の習熟度を高めて、授業での活用へ準備を整えていく。写真。児童生徒用端末での教員研修風景。写真終わり。市民の役に立つ市役所づくりについて。問い。行政のデジタル化や ICT 活用による業務の効率化と働き方改革について問う。答え。業務のデジタル化による自動化技術を導入し、各業務の作業手順や可視化の見直しを行い、事務作業を自動化することで業務の効率化を進め、職員は定型業務から解放され、市民との対話時間を増やすなど、より付加価値のある業務にすることが可能になる。テレワーク環境構築事業は柔軟な働き方の実現に努める。反面、窓口業務などテレワークに適さない業務もあり、制度導入に際しては専門家のアドバイスをもらう。問い。各部署の役割分担と人員配置について問う。答え。市役所は57部署906人の常勤職員が勤務する組織であり、マンパワーを最大限に生かすために、さまざまな職員と対話を重ね、 各部署の役割分担を把握する中で、プロジェクトチームの活用なども視野に入れ、市役所がより一層市民の役に立つ組織として機能していくよう努めていく。問い、職員の市民に関わる姿や保育所の実体験、小単位における市政懇談会等、市長の決意を問う。答え、市民と膝を突き合わせ意見を伺い、市民も職員も納得感を持てる市政運営を実現していく。この他の質問事項、清掃工場と新不燃物処理工場の車両運行の安全対策について。亀山博道議員、所信表明の三原の発展について。問い、人口、にぎわい、消費、税収などすべてが縮小する局面において、4年先、8年先、12年先の我が町の発展とはどんなイメージか問う。答え、市民との対話、全世代の活躍、市の強みや持ち味の強化を通じて、住み続けたい、住んでよかったと市民が誇れる町、市外からも魅力的な町として選ばれる町、市民の満足度が上がり人口減の流れが変わるというイメージだ。問い、市民の満足度が高くなることが発展であり、その手段として市民と膝を突き合わせる対話を通して納得感を持ってもらうという、市民の中に子どもを含んでいるか問う。答え、まちづくりに子どもも含めた市民が参加し、応援する市民がいる環境が必要だ。写真、これから変わる三原内港。写真終わり。子育て支援教育の先進地へについて。問い、どんな教育の先進性を目指すのか問う。答え、多様な個性を持つ子どもたち一人一人、より分かりやすく子に合わせたより理解しやすいさまざまな学びの場を提供する。そしてすべての児童生徒の学ぶ力、たくましく生き貢献できる力を伸ばす教育を行うことが教育先進地域である。児童生徒の ICT 技術の活用は、子どもが持っている力をこれまで以上に引き出す道具立てとしては、現在考えられる環境の中ではベストな選択肢である。問い、コンシェルジュ機能の高い教育で一人残らず全ての子が十分にコンシェルジュを利用できたら、結果として学校生活は満足できるものになる。不登校0人、小学校1年生は全員ひらがなの読み書きと一桁の足し算引き算を習得、2年生は全員朗読が得意で掛け算九九を習得、中学1年生は全員英語が得意が実現するというような先進性を求めるのはどうか。答え、子どもに対してのコンシェルジュ機能についても情報収集をし、先進事例に学んでしっかりと検討をしていきたい。この他の質問事項、ユニセフ子どもの幸福度調査の結果について。田博樹議員、市長の所信表明について。問い、市長の掲げるビジョンは全市長とどこが違うのか。また全市政のカラー一層を宣言されたが、各政策の方向性や基本方針などの変更を考えているのか。答え、ビジョンは大きく変わるものではない。またこれまでのすべての事業取り組みを否定し変更するものでもない。全市政のカラー一層は、市政運営の取り組み姿勢が 目指す情報公開や市民との対話重視、市民が納得感を得る姿勢とは違いがあり、市民と一体となったまちづくりができないことから変革する趣旨である。問い、重点項目の中で中心市街地の再生や歴史文化を生かした歩きたくなる街を目指した環境づくりを謳っているが、具体的な構想を問う。答え、これまでの計画を継承し、本町エリアからキオラスクエア、そして内港エリアまで心地よい景観を作り、住む人、来た人が歩いてみたくなる街づくりを進める。問い、ハード面の整備だけでは不十分であり、エリアごとにテーマ性を持った街づくりが必要であるが、見解を問う。答え、テーマ性を持った観光振興や中心市街地の活性化に向け、関係団体と連携し検討していく。本市のシティプロモーション戦略について。問い、4月に広報戦略課が発足したが、ミッションとその取り組みを問う。答え、市内外に本市の魅力や情報を発信することを目的とし、情報発信を通じて市民の町への愛着や誇りを醸成すること、市外に向けて魅力的な町と知ってもらう認知度向上に取り組んでいる。問い、シティプロモーションは誰に対してどのような魅力をどのように売り込んでいくかを定義し取り組む必要があるが、検討状況を問う。答え、有限会社パルチザン代表で外部アドバイザーの山崎義行氏の助言や監修を受け、全体計画の策定、情報発信等の企画を若手職員を中心とした町内横断的なプロジェクトチームを設置して検討を進めているところである。写真、中心市街地の景観。写真終わり。
萩由美子議員、コロナ禍での学校生活について。問い、新型コロナウイルス感染症に対する不安の中で、学校は臨時休業、夏休み短縮など変則的な生活になった。教職員の業務量も増加している。感染対策及び人的措置について問う。答え、校内では1メートルを目安に間隔を取る。毎朝の検温、教室等の換気や手洗いの徹底等、各学校の状況に応じて対策を行っている。教職員の業務を補助するスクールサポートスタッフを年度当初の4校から増員し、19校に配置する。問い、就学援助を必要とする家庭は増えていないか問う。答え、就学援助は随時受け付けており、8月1日時点で1225人認定。新型コロナ感染症下の影響で新たに必要とされる人数を90人と見込んでいる。文書配布、メール配信システムにより周知し、受付できるよう準備する。問い、学習者用情報端末の配布予定と対応を問う。答え、1月下旬以降、順次活用を開始する。発達段階に応じて、情報モラル教育を行う。写真、距離を取った学年集会。写真、終わり。被災者支援システムの活用について。問い、被災者支援システムは、阪神淡路大震災を機に西宮市が災害復旧と合わせて作った。被災者台帳、被災者証明書の発行、義援金の受付、避難所の管理、仮設住宅の管理等 を行うシステムであり、それを汎用ウェブシステムとして進化、リニューアルして自治体に無償提供しているものである。これは特別定額給付金の支給や新型インフルエンザのワクチン接種申請等にも活用できる。近年も大雨、台風被害が全国的に多発しているが、被災者を迅速に支援し、手間と人手を少なくするため、このシステムを導入しておくことは必要ではないか、問う。答え。被災者支援を迅速かつ的確に行うことができる有効なシステムと考える。他業務においても活用可能となっており、導入事例等を参考にしながら活用に向けた検討を行っていく。この他の質問事項。人材版ふるさと納税制度について。安藤志穂議員。気候変動、地球温暖化対策について。問い。他自治体で取り組まれている気候非常事態宣言と2050年ゼロカーボンシティ、温室効果ガス実質排出ゼロの表明を本市も行うべきだと思うが、どうか。答え。環境基本計画の中間見直しを行う中で、他の自治体の事例を参考にし、県等と連携しながら、令和4年度をめどに検討する。問い、切羽詰まった課題だ。前倒しで検討できないか。答え、宣言を先行して行うのではなく、具体的な行動計画を伴った動きにしたい。県が設置許可した本郷町の民間産廃処分場について。問い、地域住民の不安をどのように把握し、払拭しようとしているのか。答え、市長が約束した現地視察を行い、継続的に地域住民の声を聞き、不安内容の把握に努める。市としてできることに対応する。県などと連絡会議の設置、現場巡視などを関係機関と協議の上実施する。問い、未来の三原の安全安心な生活を守るには、実施業者が環境対策、災害防止、安全対策などを確実に実施しなければならない。市はどのように取り組むのか。答え、環境汚染、災害を発生させないためには、設置申請書通りの施工が前提になる。事業者が地域住民の皆さんに丁寧に説明し、対話する場の設定が必要であり、市として場の設定に努める。問い、もしも違反があった場合に、指導や対応が確実にできるよう、産業廃棄物適正処理指導要項が必要ではないか。答え、先進的な市町の例を研究する。問い、水源を守る市民共同の取り組みにつなげていくために、水源保全を市民と考える場を設けるべきだと思うが、どうか。答え、自然環境の保護として、三原市環境会議や各地域会議でそれぞれの実践活動がある。そういったことの一環として、水源を対象として話を聞く場を設定することも検討したい。写真、平成30年豪雨で土砂が流出した建設地。写真、終わり。この他の質問事項。市政への信頼回復と納得感醸成について、持続可能な開発目標 SDGs の推進について、中重信夫議員、防災・減災について、問い、1、 自主的避難行動を促すために何が必要か。答え。家族や近所、友人等の声かけが自主的な避難行動につながる。問い。2. コロナ禍において避難所の運営、受け入れ人数の確保はできるのか。答え。避難所における新型コロナウイルス感染症対策方針を作成し、手指等の消毒、マスクの着用等の感染症対策と3密防止を図りながら避難所運営に努める。また、避難所の受け入れが困難となったときは、近隣の施設を新たに開設する。問い。3. 消防署、政府文書を浸水被害があった現在地での耐震化でなく、別の場所に新築すべきではないか。答え。政府文書は、建築後40年近く経過している点、地域住民の強い移転整備要望がある点を踏まえ、今後の耐震化と移転・新築コスト比較をし、庁内で改めて議論する。写真・消防署・整備文書。写真・終わり。問い。1. 近所・町内会等が他の用事で対応できないときはどうするのか。答え。民生委員、児童委員や介護等の専門職と連携し、重層的な呼びかけ体制の構築に努める。問い。2. 避難所の定員情報を提供すべきでは、また、体調の悪い方が避難をしたときは、まずは病院へ行くよう案内すべきではないか。答え。定員数と避難者数、新たに開設する避難場所の情報提供に努める。発熱や体調不良の訴えがあれば、専用スペースに案内して、病院への相談等を促す。緊急な場合は、救急車を要請する。生活に密着した指導整備について。問い。これからの時代の指導整備は、時間も費用もかかる前線の整備ではなく、消防車や救急車が通行できない場所を改善するなど、部分的な改良にシフトすべきと考える。答え、従来の前線を整備する手法では、多額の事業費と長期間を要するため、見通しの悪い箇所や離合困難を容易にする、待避所を設置するなど、局部的な整備手法を積極的に取り入れていく。この他の質問事項、有害鳥獣対策について。宮垣秀政議員、子ども、学校、地域をつなぐコミュニティスクールの導入について。問い。コミュニティスクールの認識及び推進、メリットについて問う。答え。コミュニティスクールのメリットは3点ある。1. 校長や教職員の異動があっても、運営協議会があることによって、地域との組織的な連携、共同体制が持続可能な仕組みであること。2. 運営協議会を通して、子どもたちがどのような課題を抱えているのか、地域でどのような子どもを育てていくのか、何を実現していくのか、目標やビジョンを共有することができる。3. 校長が作成する学校運営基本方針の承認を通じて、学校や地域、子どもが抱える課題に対して、関係者全員が当事者意識を持ち、それぞれの役割から連携、共同する取り組みができる。問い。本市のコミュニティスクールの取り組みについて問う。答え。コミュニティスクールは総合教育会議において、 市長部局と十分協議を行った上で、学校と地域の理解を得ながら、所要の手続きを踏まえ、早期導入に取り組みたい。福祉や児童クラブ指導員の賃金格差について。問い。賃金格差の対象になっている人数と金額は、それぞれ保育所と放課後児童クラブ別に問う。答え。令和2年4月に会計年度任用職員制度を導入した公立の保育所及び認定こども園の補助保育士及び補助保育教諭の人数は46人で、年度末までの1人当たり平均支給総額は約240万円。市直営の放課後児童クラブで働く指導員の人数は17人で、年度末までの1人当たり平均支給総額は約210万円である。問い。市長はすべての市民が安心して暮らせるよう誰一人取り残さないと言われているが、市の放課後児童クラブの公設9の直営だけが処遇されている。しかし、公設26の委託の多くの指導員は、公平な処遇を受けることなく取り残されている。市長の見解を問う。答え。会計年度任用職員制度の導入により発生した市直営と委託先の賃金格差は本市だけの課題ではなく、引き続き国に財政措置を求めていきたい。徳重正時議員。子育て支援、教育の先進地へとしていく取り組みについて。問い。三原を誇れるような施策として何に取り組むのか。答え。子育てするには何より安心が必要であり、出産や小児医療に関わる医療体制を維持し、子育てに関する課題や身近な心配にも丁寧に対応できる相談体制を構築する。問い。教育が本市の強みと言われるための取り組みについて問う。答え。すべての児童生徒の学ぶ力、たくましく生き、貢献できる力を伸ばす教育を行う。12月下旬には、全学校へギガスクール構想に対応した児童生徒への学習者用端末を配備し、ICT を活用した教育環境の整備を進め、児童生徒のプログラミング的思考の育成を進める。写真。全小中学校の ICT 環境を整備。プログラミング授業の様子。写真終わり。よく特色のある学校づくりを目指す取り組みについて。問い。コミュニティスクール、小中一貫校、義務教育学校等の導入構想を問う。答え。コミュニティスクールは、総合教育会議で十分協議を行った上、学校、地域の理解を得ながら早期導入を目指している。小学校、中学校の9年間を見通した教育を行う小中一貫教育では、切れ目のない教育が実現できる体制づくりを進める。義務教育学校は、6・3制から4・3・2制の研究を進めていく。問い。教育庁は現場主義を徹底するために学校訪問を実施しているが、現状とその効果を問う。答え。就任5ヶ月間で小学校、中学校30校を平均3回から4回訪問した。児童生徒の授業や遊びの様子、教室等の環境把握に努め、 また管理職の声を聞くことで信頼関係を強固にしてきた。問い、不登校問題の対応とその成果について問う。答え、不登校増加の歯止めをかけるため、相談員の業務や組織的な体制を見直し、青少年指導相談員が学校に出向いて情報共有を行うなどしてきた。結果、ふれあい教室の8月末の在籍児童数は、昨年度の8人から15人へと倍増し、夏休み明けの欠席者数や不登校児童生徒数も昨年度比で減少した。関係者が一丸となった組織的な取り組みが奏功した。朝平智治議員、市長就任挨拶の発言について。問い、就任挨拶で、プログラミングのイベントをやり、10人中9人が良かったと喜んでくれた。しかし、一人が他のことをやっていたとします。その一人にしっかりと耳を傾けてほしいのです。耳を傾けると、その人は発達障害を抱えているかもしれません。とあったが、どういう意図での発言だったのか、問う。答え、プログラミング教室を通して、子どもの可能性を広げたいという保護者の気持ちに共感し、発達障害の子どもたちが安心してプログラミングを学べる環境を整えた経験から一つの事例として挙げた。しかし、発達障害のある方は集中できないという誤解を招く発言になったのは、私の反省すべきところだ。新聞報道の内容について。問い、8月11日、22日の新聞記事で、副市長2人の交代に言及し、買収事件につながったしがらみや特定企業のつながりを断つためだ、との報道があった。2人の副市長が買収事件にどのように関わったのか、根拠はあるのか、また、特定企業とのつながりは何を根拠に述べているのか、さらに、天馬カラーの払拭とあるが何を払拭するのか。答え、市民の政治への不信を払拭するためには、前市長と一心同体である副市長に交代していただく必要があると考えた。両副市長がこの度の事件に関連している。また、特定企業に関わりがあったという趣旨で発言したものではない。関連性があると認識される報道となったことについては、配慮に欠けていたところもあると思っている。前市長のカラー払拭については、行政運営に関して、引き続き本市の方向性を定める長期総合計画、後期基本計画に基づき、各施策の推進に取り組んでいくものであり、行政の継続性の観点から、これまでの良き部分は踏襲しながらも、さらに良いものに発展させていきたいと考えている。写真、庁舎東側。写真、終わり。
一般質問。市川義明議員。市長の所信表明について。問い、市政運営の基本的な考え方として、対話を通じて市民の思いを市政に反映すると述べられたが、どのような取り組みを行い実現しようとしているのか。本市は合併以来、少子高齢化により人口減少が進み、さらに災害からの復旧・復興の最中にある。新型コロナウイルス感染症により、市民生活・経済活動において重大な影響を受けている。市政における課題山積の中、市民との一体感醸成について、またその仕組みについて問う。答え、市政運営上、市民の声を聞くこと、市民の目線で考えることが一番大事と考えている。 市長自ら地域に出向き、対話を通じて市民が何を考え、何を望んでいるのか肌で感じたいと考えている。積極的な意見や提案を広く聞く場を設けていく。日常的な対話をしていく仕組み作りについては、先進地事例を研究しながら検討する。問い、市政運営にあたる上での5つの重点項目が示されたが、人権推進に関する事項に触れられていない。今後の人権施策はどのように展開しようとしているのか。市長の市政に対する基本姿勢、重点項目から基本的人権にかかる取り組みが示されていないことについて見解を問う。答え、すべての市の施策、事業の根幹をなすものであり、人を大切にすることがすべての基本と考えている。人権推進については継続性が大事であると捉え、しっかりと言葉にし伝えていくことは、行政の長として大事であると認識している。人権尊重の理念をすべての施策、事業の根幹に据えて取り組んでいく。写真。旧庁舎東側の看板は、上から瀬戸内三原、比較平和都市三原、人権尊重都市三原と掲げてあります。写真説明終わり。の辰巳議員、市長の市政刷新の考え方について。問い、市長は前市長の金銭受領に端を発した市長選挙において三原市政の信頼を失墜させた。その信頼回復のため市政を刷新すると述べられた。市政刷新の考え方を問う。答え、これまでの市政運営の取り組み姿勢は、私の目指す市民との対話を重視し、市民が納得感を持てるものとは違いがあったため、市民と一体となった取り組みができていないと感じていた。その取り組み姿勢を変革する趣旨である。これまでのすべての事業、取り組みを否定し、変更するものではない。本市が取り組んだ地方創生の成果と課題は何か。問い、国においては、町、人、仕事創生総合戦略を策定し、また地方も地方創生への取り組みを要請された。しかし、少子化に伴う人口減少や東京一極集中など課題解決には至っていない。本市も総合戦略を策定し、地方創生事業に取り組んできたが、その成果と課題を問う。答え、主な成果は、働く場づくりでは、本郷産業団地の造成開始、企業誘致も決まった。交流人口拡大では、築城450年事業の観光誘客により、観光の街の基盤が、また駅前東館跡地整備事業の進展により、中心市街地再生の拠点ができた。子ども・子育てでは、子育て世代包括支援センターが開設し、市民の健康づくりでは、シニア層が生涯活躍するため、県立広島大学との連携による仕組みづくりができた。最後に、住みよさ向上では、トライアルオフィスを整備し、都市圏から本市へ働く場を誘導する基盤ができ、防災情報を発信できるコミュニティ FM 放送が開局するなど、市の活力や魅力の向上につながる成果があった。今後の課題は、若い世代が安心して結婚、出産、子育てができる環境づくりと出生数の増加、健康で長生きする市民の増加による定住人口の減少抑制、UIJ ターンの促進や関係人口づくり、シティプロモーションを通じた移住人口の確保につながる取り組みが必要と考える。写真、旧脇小学校内のトライアルオフィス。写真終わり。公認委員会報告。総務財務委員会9月定例会付託議案審査。 議第99号三原市職員特殊勤務手当に関する条例の一部改正について、概要、国の人事院規則の改正に準じて、新型コロナウイルス感染症の陽性患者及びその疑いがある者を移送する業務等に従事した職員に対し、令和2年3月5日に遡って特殊勤務手当を支給するため、条例の一部を改正するもの。主な質疑の内容。問い、今回の条例改正が適用される令和2年3月5日以降で特殊勤務手当の支給に該当する救急搬送件数は何件あり、従事した職員は何人いるのか。答え、2年3月5日から本日までの間、三原消防管内において新型コロナウイルス感染症の陽性患者またはその疑いがある方の搬送事案は6件あり、搬送業務に従事した職員は16名である。問い、職員が建物内における新型コロナウイルスの消毒作業などに従事するケースは、今回の改正案で規定する日額3000円の特殊勤務手当の対象になるのか。答え、国による特殊勤務手当の取り扱いでは、ダイヤモンドプリンセス号の事案を踏まえ、船舶内における消毒作業などを対象とするものであるが、市においては船舶や建物内における消毒作業までは想定していない。しかし、実際に作業が必要な事案が発生した場合には、作業の困難度や心理的負担等を考慮し、手当の支給の是非を検討したい。議第101号、財産の取得について。概要、私立小中学校の情報教育環境を充実させるため、児童、生徒及び教員に一人一台の学習用情報端末を配備するもので、端末数6787台を価格3億878万5323円で、納期を令和2年12月25日として取得することについて、議会の議決を求めようとするもの。主な質疑の内容。問い、学習者用情報端末の導入について、公募型プロポーザル方式によって、2事業者からの提案を受けた結果、価格評価点においては優れているものの、技術評価点が劣っている事業者を選定しているが、端末の導入にあたって技術面での不安はないのか。答え、技術評価の項目には、導入のスケジュールや作業人員の確保、サポート体制など様々な項目があり、二事業者にはそれぞれに優れた点があった。選定した事業者とは定例的な協議の場を設定し、端末の納期内の導入やスムーズな運用開始に向けた協議を行っており、現時点において不安な点はない。議第103号道路災害復旧工事指導本郷町檜山寺陽倉線請負契約の変更について、概要、本請負契約について、盛土材料として使用する予定であった掘削土が、盛土材料としての品質に適さなかったため、残土処分費と盛土材料購入費が追加になったこと、並びに湧水処理工事や、のり面保護工事を追加したことなどから、契約金額の増額をするもの。主な質疑の内容。問い、市道本郷町檜山寺陽倉線の当該箇所において土砂災害が発生した大きな要因は、上流から大量の水が流れてきたことにあると考えられるが、復旧工事においては再発を防ぐためにどのような排水対策をとっているのか。答え、当該箇所の排水対策は、道路のり面への遮水シートに加え、盛土表面に耐水性のあるアスファルト舗装を施工することで、 表面の排水処理を行っている。また掘削中に発見した湧水箇所に対しては暗渠排水等を施工することで地下水の排水処理を行うなどの対策をとっている。採決議第99号ほか4件について全員一致原案通り可決した。厚生文教委員会9月定例会付託議案審査。議第105号セラ・三原最上組合の解散について、議第106号セラ・三原最上組合の解散に伴う財産処分について、議第107号セラ・三原最上組合の解散に伴う事務の承継並びに決算の審査及び認定について。概要、三原市震災上の供用開始に伴い、世羅町と三原市で構成する世羅三原最上組合を今年度末で解散することに関し、地方自治法第290条及び同組合規約第12条の規定により、議会の議決を求めるもの。主な質疑の内容。問い、清和園の解体工事に必要な経費はいくらになるのか、またその全額を財政調整基金で賄うことはできるのか。答え、世羅町にある清和園の解体工事費は約2000万円を見込んでおり、財政調整基金残高が約3590万円あるため、工事費の全額を賄うことは可能である。なお、10月以降に解体に必要な実施設計を行い、詳細な工事内容を決定した上で費用を積算する予定である。問い、財政調整基金残高の分配割合を決定する基準は？答え、同組合では厚生市長の負担金を決定する基準を前年10月1日を基準日とした住民基本台帳に基づく人口割合としていることから、財政調整基金の分配割合についても負担金の算出と同様の基準としている。問い、震災上の供用開始後に清和園は利用を停止し、安らぎ園は利用方法を変更することになっているが、区議長及び大和町の住民に対しどのように周知しているのか。答え、9月1日付の町内回覧で周知したところであるが、さらに音声告知放送などを活用し周知に努めていきたい。採決議第104号ほか4件について全員一致原案通り可決した。写真、完成した新斎場。写真終わり。経済建設委員会9月定例会付託議案審査。議第108号三原市下水道事業経営審議会条例制定について、概要、市の下水道事業の経営の健全化を図ることを目的に下水道事業経営審議会を設置することに関し、必要な事項を定めるため条例を制定するもの。主な質疑の内容。問い、下水道事業の実施から年月が経過したこのタイミングでなぜ経営審議会を設置するのか。答え、本年4月に市下水道事業が公営企業会計化され、経営状況の的確な把握や分析ができるようになった中で、厳しい収支が見込まれる経営の安定化と今後の下水道事業の在り方の検討を目的に設置するものである。問い、審議会を設置するにあたり今後のスケジュールや構成員の人選をどのように考えているか。答え、今後のスケジュールについては本年11月頃までに審査委員を選定し、第1回の審議会を来年1月に開催したいと考えている。また構成員は 経営学に精通している大学教授などの学識経験者や、実際に公共下水道に接続している使用者を想定しており、以前水道部が設置していた経営審議会の構成員を参考に検討したい。義第109号、公有水面埋め立ての埋め立て地の用途の変更に関する意見について、概要、松浜地区港湾整備事業による糸崎町地先の公有水面埋め立ての埋め立て地の用途の変更に関し、広島県知事から意見を求められたので、異議のない旨を述べることについて、議会の議決を求めようとするもの。主な質疑の内容。問い、埋め立て地内の用途が変更された後の具体的な利用計画は？答え、緑地とする区域は、非常時における物資の保管や保全のため、またヘリポートや緊急車両の基地等の防災用地として活用する予定であり、交流構成用地とする区域は、水産事業者等と連携してバーベキューコーナーや柿小屋等の施設を設置するなど、臨海部における新たな賑わいを創出するために活用する予定である。また、埋め立て地内には、不法係留対策として、プレジャーボートの係留施設を設置する予定もある。問い、今後の市全域の活性化を見据えると、松浜第二校区に持たせる予定の賑わい創出機能は、市中心部にある三原内港に集約すべきではないか。答え、松浜第二校区は松浜第一校区の水産事業者との連携や道の駅三原新名の里から近いという立地を生かし、交流構成施設を整備することで特色を出せると考えている。これに対し、三原内港は市のグランドデザインに謳われている市中心部のにぎわいを創出する役割に重点を置いた整備を行いたいと考えており、それぞれに違った特色と役割を想定している。義第112号、市道路線の認定について、概要、市道路線の認定をしようとするもの、主な質疑の内容、問い、市道認定しようとしている高坂町78号線に関して、県による修繕工事等が未完了の箇所がある中にあっても、遺憾を受けるのか。答え、当該路線では、現在、平成30年7月豪雨災害の影響により、修繕要望箇所等の工事が一時中断したことで、移管時期が遅れていたが、道路災害復旧工事や修繕が行われたため、移管の手続きを進めることとなった。しかしながら、災害復旧工事がまだ終わっていない隣接する河川等があるため、それらの工事が完了次第、市への引き継ぎ、及び県道の廃止手続きを進めることとなる。採決、義第108号ほか4件について全員一致、原案通り可決した。公有水面埋め立て図が表記してあります。決算特別委員会の概要。決算特別委員会では、平成31年度、三原市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について審査を行い認定しました。決算特別委員会概要と質疑の抜粋。平成31年度会計は前年度に引き続き平成30年7月豪雨災害により被災した施設の復旧事業を含んだ決算となっており、給水収益については、回復の兆しが見えてきたものの、他の災害復旧工事との調整等により、翌年度への繰り越しが例年よりも多く発生している。また、老朽化した施設の更新や耐震化に多額の費用を要する状況にあり、より一層健全で安定した事業の経営が求められる。今後は県が示している、 水道広域連携推進方針について検討を行うとともに、市の経営理念である未来につなぐ三原の水道に向けて着実に事業を推進していきたい。問い、平成31年度の給水量に関し、臨時用として使用された優秀水量は増加しているにもかかわらず、その戸数が減少している理由は？答え、優秀水量が増加した理由は、30年7月豪雨災害で水道施設が被災し、供給量が一時的に減少したが、31年度には復旧・復興に伴い供給量が回復したことによるもの。一方で臨時用の戸数が減少した要因は、30年度の水道料金改定に合わせて適用する基準の見直しを行い、給水装置を新設・増設・撤去する場合等の取り扱いを臨時用から一般用に変更したことによるもの。問い、ペットボトルに入れた水道水の販売について、原価割れをしていることから見直すべきではないか。答え、今後も採算性が見込めないことや、世界的な海洋プラスチックごみの環境問題等を踏まえ、令和2年3月末をもって製造と一般向けの販売を終了したところである。なお、この製品は災害時の備蓄用飲料水として製造してきた側面もあることから、今後は市販の飲料水を購入し備蓄したい。採決。討論、採決。討論はなく、本案は全員一致で可決及び認定した。議員全員協議会の概要。市長要請による議員全員協議会が8月24日に行われ、質疑応答が行われました。議員全員協議会とは、市から提出された議案を審査する委員会とは違い、市が行政上の重要課題について議会の意見を聞くための協議会のこと。新型コロナウイルス感染症対応、地方創生臨時交付金活用事業について。概要、本市の支援事業として、これまで第6弾までの緊急経済対策が打ち出されてきたが、今回第7弾として地方創生臨時交付金10億9585万1000円の活用事業について説明があり、質疑が行われた。対象の活用事業は、1、感染拡大防止対策。2、市民生活への支援。3、事業活動等への支援。4、子ども・子育て支援。5、新しい生活様式を踏まえた地域活性化対策である。主な質疑の抜粋。問い、インフルエンザ予防接種は、今年度16歳未満と65歳以上は無料だが継続できないのか。答え、交付金の活用のため1年のみである。問い、支援の結果、本市の経済状況がどうなっているのか把握できているのか。答え、商工会議所の景気観測調査では、7月から9月は悪化が予測されている。問い、学校では新しい生活様式で消毒液等の消耗品の購入増やエアコンの電気代増加等で予算が底をつく。学校現場に対してもっと支援できないのか。答え、追加計画で支援していく。問い、プレミアム商品券の発行については全市民に漏れなく行き渡るような発行はどうか。答え、プレミアム率であるとか、額であるとか、販売限度額、冊数の限度額、そういったところの設定について、可能な限り予算の範囲内で、市内全世帯の方々に行き渡るような配慮をしつつ、設定していければと考える。問い、プレミアム商品券は、 中小の小売店での使用が2割から3割に過ぎない、工夫が必要では。答え、県に工夫を加え、中小の小売店使用を促す。
委員会の政策提言、抜粋。今定例会では、各常任委員会から政策提言に関する決議が上呈されました。この決議は、令和元年5月から各常任委員会で施策の策定に取り組み、まず市の問題点を把握するため、関係団体等との意見交換会やアンケートを実施し、解決すべき課題を明確にし、先進地の視察やワークショップ等を実施する中で、課題解決の方向性を見出し、具体性を持った施策として取りまとめたものを議会で審議しました。総務財務委員会、誰も取り残されない情報伝達を達成するための施策に関する決議。1、広報三原の読者層の拡大。若い世代に広報三原を手に取り、読んでもらうきっかけとするため、子供の笑顔など市民の写真をより多く掲載すること。また、スマホ利用率の高い若い世代に適した配布方法である、まちいろアプリの登録促進を図ること。2、ホームページの運用見直し。リンク切れの発生や過去の情報が削除されていることで、必要な情報を得られない状態があるため、運用面での改善を図ること。3、若い世代に効果的な情報発信手段の導入。若い世代を中心に利用割合の高い LINE を活用し、行政情報の発信を行うこと。4、メール配信システムの登録促進。市の窓口における登録の促進や、出前講座や防災訓練などのあらゆる機会を捉えて、周知啓発を行い、地道な普及に努めること。5、町内会、自治会における情報伝達の円滑化。地域内の情報伝達の効率化や負担軽減の一助となる好事例を収集し、情報提供すること。また、町内放送設備のあり方を検討するための基礎調査を実施すること。厚生文教委員会、市北部、久井町、大和町における交通弱者の移動手段の確保に関する決議。1、久井町内へのデマンド型乗り合いタクシーの導入。高齢者等の交通弱者の移動の負担を軽減できる交通手段への見直しが必要である。今後、高齢化の進展に伴い、日常生活や外出が困難な住民の増加が見込まれることや、高齢者のマイカーの利用による交通事故防止などの観点からも、久井町に自宅から指定した場所への移動を可能にするデマンド型区域運行乗り合いタクシーを導入すること。2、世羅町へ送迎するデマンド型乗り合いタクシーの導入。久井町内、大和町内を運行するデマンド型タクシーは運用しつつも、その機能を拡大し、効率よく世羅町へ向かうことができる、町外運行専用のデマンド型区域運行乗り合いタクシーを導入すること。経済建設委員会、小早川高影、浮城を活用した観光戦略に関する決議。1、高影歴史館の設置。本市の歴史や文化の情報発信の拠点として、 日本で唯一三原城の遺構である本丸の上に存在しているという全国でも珍しい三原駅の立地を生かし、駅構内に高影歴史館を設置することで、観光客が本市の歴史や文化を身近に感じられる場所を創出すること。2. 三原城の町割り巡りの実施。観光客が訪れた場所に合わせて情報を提供することができる機器、ヒアラブル端末や現地を古地図と照らし合わせることができるアプリ、三原地図散歩などの ICT を活用することで、観光客の想像力を高める取り組みを行ったり、地図案内表示板を設置し、わかりやすい観光情報を届けるようにするなど、観光客が本市の歴史や文化に触れながら、三原城跡周辺を散策できるようなコースを設定し、リピーターの増加を図ること。3. 堀の水質浄化対策の実施。先進的な浄化方法として注目されている、寒流ビオトロン方式を活用した浄化を行うことで、美しい堀やそこで泳ぐ鯉を見て、癒しやくつろぎを感じることができるような環境を作ること。4. 効果的な情報発信。ゲームメーカーが制作した小早川高影のキャラクターや本市の魅力を伝える映像等を最大限活用し、他市にはない本市のイメージを確立し、発信していくなど、戦略的な観光プロモーションを実施することにより、本市の認知度の低さを克服し、新たな観光客の来訪につなげること。写真、市長へ政策提言を手渡す様子の写真があります。市ホームページ内、政策提言ページの二次元コードが表記してあります。令和2年第7回臨時会及び第8回定例会賛否結果一覧。全員賛成のもの。表。横の項目。議案番号。件名。議決年月日。議決結果の順に読みます。議案番号。議第95号。件名。令和2年度。三原市一般会計補正予算。第7号。議決年月日。9月30日。議決結果、原案可決。議、第96号、令和2年度、三原市港湾事業特別会計補正予算、第1号。9月30日、原案可決。議、第97号、令和2年度、三原市介護保険特別会計補正予算第1号9月30日原案可決。議第98号令和2年度三原市下水道事業会計補正予算第2号9月30日原案可決。議第99号三原市職員特殊勤務手当に関する条例の一部改正について、9月30日、原案可決。議、第100号、市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例制定について、9月30日、原案可決。議、第101号、財産の取得について、9月30日、原案可決。議、第102号、円一南線道路改良工事、1工区、 請負契約の変更について、9月30日、原案可決。義、第103号、道路災害復旧工事、市道本郷町檜山寺洋倉線、請負契約の変更について、9月30日、原案可決。義、第104号、三原市特定教育、保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について、9月30日、原案可決。義、第105号、世羅三原最上組合の解散について、9月30日、原案可決。義、第106号、世羅三原最上組合の解散に伴う財産処分について、9月30日、原案可決。義、第107号、世羅三原最上組合の解散に伴う事務の承継並びに決算の審査及び認定について、9月30日、原案可決。義、第108号、三原市下水道事業経営審議会条例制定について、9月30日、原案可決。義、第110号、指導路線の廃止について、9月30日、原案可決。義、第111号、指導路線の認定について、9月30日、原案可決。義、第112号、指導路線の認定について、9月30日、原案可決。法、第24号、令和2年度、三原市一般会計補算予算第6号の専決処分に対し承認を求めることについて、8月28日承認。発、第5号、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し、地方税財源の確保を求める意見書の提出について、9月30日、原案可決。発、第6号、防災・減災・国土強靭化対策の継続・拡充を求める意見書の提出について、9月30日、原案可決。発、第8号、義務教育費・国庫負担制度の堅持・義務教育諸学校30人学級の実現を求める意見書の提出について、9月30日、原案可決。発、第9号、誰も取り残されない情報伝達を達成するための政策に関する決議について、9月30日、原案可決。発、第10号、市北部、久井町、大和町における交通弱者の移動手段の確保に関する決議について、9月30日、原案可決。表終わり。賛否が分かれたもの。なお、議長は採決に加わりません。表、横の項目、議案番号、件名、議決年月日、議決結果の順に読みます。議案番号、議第109号、件名、公有水面埋め立ての埋め立て地の用途の変更に関する意見について、議決年月日、9月30日、議決結果、原案可決、賛成22、反対2、退席1。義、第113号、 平成31年度三原市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について、9月30日、可決及び認定、賛成23、退席2、議第113号の議案については、監査委員のため、2議員は退席しました。同第29号、副市長の選任につき、同意を求めることについて、8月28日、同意、賛成22、反対3。市第2号、人権擁護委員の候補者に関する諮問について、9月30日、決定、賛成24、反対1。市第3号、人権擁護委員の候補者に関する諮問について、9月30日、決定、賛成24、反対1。市第4号、人権擁護委員の候補者に関する諮問について、9月30日決定、賛成24、反対1。市第5号、人権擁護委員の候補者に関する諮問について、9月30日決定、賛成24、反対1。市第6号、人権擁護委員の候補者に関する諮問について、9月30日決定、賛成24、反対1。初第7号、地方自治体のデジタル化の着実な推進を求める意見書の提出について、9月30日、原案可決。賛成24、反対1。初第11号、小早川隆景、浮代を活用した観光戦略に関する決議について、9月30日、原案可決。賛成23、反対2。今日終わり。令和2年、次回定例会予定表。令和2年9月30日現在。表。月、日、曜日、開会予定時刻、会議の順に読みます。都合により日程を変更することがあります。12月8日火曜日、開会予定時刻10時、会議、本会議、開会。12月10日木曜日、10時、本会議、一般質問。12月11日金曜日、10時、本会議、一般質問。12月14日、月曜日、10時、本会議、一般質問、予備日。12月15日、火曜日、10時、常任委員会、総務財務。12月16日、水曜日、10時、常任委員会、厚生文教。12月17日、木曜日、10時、常任委員会、経済建設。12月18日、金曜日、10時、補正予算特別委員会。12月22日、火曜日、14時、本会議、閉会。表、終わり。三原市議会の情報を発信しています。三原市議会のホームページには、録画による本会議の審議状況の視聴と、本会議の会議録や委員会の記録の閲覧がいつでもできます。 三原市議会のホームページは、三原市議会で検索いただければ、検索結果に表示されます。会議録検索システム。言葉、関連語、発言者、カテゴリー、語句などの検索機能を備えているので、容易に検索が可能です。本会議インターネット録画映像配信。本会議議員名、会派名ごとに見たい場面を簡単に探し出せる検索機能を備えているので、効率よく視聴することが可能です。三原市議会のホームページの写真があります。衆委員のつぶやき。秋も深まり、紅葉のシーズンとなりました。今年は新型コロナウイルス感染症の影響で、様々なイベント等が中止となり、皆様も寂しい思いをされたのではないでしょうか。しかし、やっと少しずつではありますが、イベント等の経済活動が再開され始めました。本市には、仏通寺や三景園等、紅葉の名所があります。また、9月より、観光型高速クルーザー、シースピカが、三原広島間を運行し、途中、大久野島や、大崎下島、御手洗にも寄港し、観光もできます。皆様もコロナ対策を十分に取り、GoTo キャンペーン等を利用して、秋の日を楽しんでみてはいかがでしょうか。岡富夫。議会広報部会員。萩由美子、伊藤克也、隅田誠、高原真一、木村久人、田中博樹、安藤志保、岡富夫、亀山博道、高木武子、中重信夫、岡本淳章。市議会だよりは、市役所1階ロビー、各支所、中央公民館、各地のコミセンでも配布しております。三原市議会広報校長委員会、三原市港町3丁目、5番1号。電話676137。ファクス634545。我が町に望む夢。三原の未来を担う子どもたちの声を紹介します。連載第43回。三原市立九井小学校6年。吉国祐也。伝えて守る、九井町の宝。夕日の赤を映す水を張った5月の田。太陽の光をいっぱいに受けた稲の緑輝く7月の田。稲穂を垂れてまるで黄金のように輝く9月の田。僕はこんなにも美しい田が広がっている風景こそが九井の宝だと思います。今年僕は長い休校中、30丁以上の田植えを手伝い、田の周りの草刈りをしました。田植えが始まる日、そこには、阿蔵原の人がたくさん集まっていました。おう、吉国さんの孫か。無理すんなよ。知っている人も知らない人も、みんな優しく声をかけてくれました。田植え機の上はとても狭く、そこでの作業は思った以上に大変でした。けれども、田植え機が通った後ろにまっすぐに伸びる苗のきれいな列を見ていると、嬉しくなってやめたいとは思いませんでした。少しだけ僕も田植え機を運転させてもらいました。僕が運転した後ろには、ひどく曲がった苗の列ができていました。僕は一列の苗の線を作るにも、技術が必要なんだと思いました。草刈り機で田の周りの草を刈るときには、田に落ちたらどうしようとヒヤヒヤしました。草刈り機をしっかりつかみ、力を入れると、手に豆がたくさんできました。 田植えの最後の日、おじいちゃんが嬉しそうに、阿蔵原の後継者ができたぞ、と言いました。周りの人も嬉しそうに微笑んでくれました。僕はこの田植えの経験を通して、僕が大好きな杭の風景は、そこにあるものではなく、そこに住む人々が守り伝えてきてくれたものなのだと分かりました。だから将来僕も、杭の宝である他の風景を守り伝える一員になりたいと思います。三原市立田浦小学校6年、山本明日香。SDN の挨拶で街を明るく。田浦小学校では、児童会を中心に挨拶に力を入れています。なぜ挨拶に力を入れているのかというと、田浦小学校を挨拶のあふれる学校にして、田浦の地域を明るくしたいと思ったからです。挨拶をすると、その場の雰囲気が明るくなり、その日のスタートを気持ちよく切ることができます。また、おはようございますと元気に言われると、誰もが嬉しい気持ちになると思います。田浦小学校では SDN を心がけています。SDN とは、S 先に、D 誰にでも、N 何度でもという意味です。この挨拶を実現するために、児童会役員6人が、毎週月曜日、水曜日、金曜日に玄関に立ち、全校児童に挨拶をして意識づけを行っています。また、呼びかけのポスターを作成し、各学級で挨拶の振り返りカードを配り、SDN ができたかどうか振り返ってもらっています。挨拶運動は児童会だけでなく、私たちをいつも見守ってくださっている地域の方々も一緒に行っています。挨拶運動を続けていると、挨拶運動をする前よりも、みんなの挨拶に対する意識が変わったと思います。なぜなら、挨拶があちらこちらから聞こえ、学校全体で挨拶の輪が広がっていると思うからです。私自身も挨拶運動を通して SDN の挨拶を意識できるようになりました。これからも挨拶運動を続け、もっともっと挨拶の輪を増やし、田浦小学校、そして三原市全体を挨拶で溢れる明るい街にしたいと思います。以上で、三原市議会だより、令和2年、2020、11月1日、ボリューム62を終わります。音訳、構成、デイジー編集は、朗読録音グループ、声の友でした。